バーチャルライダーズカフェアットみずき、モーニングコーヒーはいかが？過去放送。この番組はツイキャスで放送されているバイク系雑談番組アットみずきのスピンオフ番組、モーニングコーヒーはいかがの過去放送です。ツイッターのスペースで平日の朝8時半前後に10分から20分程度毎日放送しているのですが、スペースだとなかなか聞けないよという方向けにポッドキャストでも配信することにしました。基本的にノー編集、放送でお届けしたそのままを配信しています。朝の短い雑談タイム、ライダーズカフェにちょっぴり寄り道した気分で聞いてくださいね。あ、この配信を聞いて放送が気になった方、ぜひツイッターのスペースでのリアルタイム放送にも遊びに来てくださるのをお待ちしています。はい、マイクの方入っておりますでしょうか。大丈夫かな。よいしょ。後ろで今ねバリバリ爪を研ぐ音がしてるんですけれども、ゆきちゃんがね後ろで暴れております。音入っちゃってるかな。はい、そんなわけで、放送開始しましたというツイートを今しました。あ、院長さん、おはようございます。ガソリン屋さん、おはようございます。タークさん、おはようございます。はい、おはようございます。2022年9月8日木曜日、時刻は8時37分ですね。はい、またすっかりね、朝寝坊の癖がついておりまして、そう、さっきまでね割と余裕があったはずなんですよ。そう、割とね余裕があると思って、ちょっとね油断をしていたらちょっと油断をしていたらというかね、放送開始前にねちょっとね仕事してたんですよね。そう、仕事してたらね、はーって気がついたら時間が過ぎていて、わーみたいな。はい、そんな感じでね、大慌てで、はい、朝の放送を始めたところです。あ、タークさん、コメントありがとうございます。おはようございます。ガソリン屋さん、本日テレワークなので、のんびりな朝です。おはようございます。ということで、いや、いいですね。ね、やっぱテレワークだとね、だいぶ時間に余裕があっていいですよね。うん、はい、じゃあ先にタイトルコールをさせてください。バーチャルライダーズカフェアットみずき、モーニングコーヒーはいかが。皆さんの通勤通学のお耳のお供に、今日もよろしくお願いします。この放送は木曜日の21時から23時にツイキャスで生放送しているバイク系雑談番組アットみずきのスピンオフ番組です。木曜日の夜、予定が合わなくてツイキャス聞けなくて寂しいなっていう声をいただいて、生放送でやっている本放送、ツイキャスの方ですね。ツイキャスの方は6年ぐらいもやっている番組なので、だいぶね、曜日や時間が定着してきて、変えるのが難しいので、まあそれだったら全然別の時間帯、朝の時間帯に、こうしてスペースで放送の機会を増やしてみることにしました。平日の8時半前後に5分から10分程度。できるだけ毎日放送するので、余裕がある方はコーヒーを片手にぜひ聞いてくださいね。ちなみにこの放送は録音を残しているので、聞き逃した場合も後で聞いていただくことが可能です。録音は Twitter の仕様で30日程度残っているので、私のタイムラインから聞いてみてくださいね。はい、というわけで今日も無事タイトルコールをさせていただきまして、ね、あ、院長さん笑ってらっしゃる。庄司さん、ポルさん、宗川さん、てっちりさん、ハインさん、キノさん、おはようございます。はい、今日もねなかなか慌てた状態で もう結構ね、慌てた状態で放送をね、開始したんですけれども。そうなんですよ。すっかりね、寝坊する癖がついていたのとね、最近ちょっぴりね、仕事がね、バタバタしておりまして。大体ね、結構夜遅くまでに仕事してますし、朝もね、放送開始前にちょっとね、仕事をしてることが多くてですね。すっかりね、放送の時間が遅れがちに、遅れ気味に、なっております。あー、そうかそうか。宗川さん、なるほど。Mac のイベントで眠いと。そっか、昨日アップルの発表会あったんでしたっけ？せっかくだから見ればよかったな。見ればよかったなって。なおさら睡眠時間削れちゃうんですけどね。いやー、そうだそうだ。ちょっとね、気になってた。そう。新しいね、iPhone 発表が多分あるだろうと思って。何がね、気になってるかっていうと、充電のね、ケーブルですよ。コネクタどうなったかなと思って。そう、今ね、私、スマホはね、iPhone 使ってるんですけれども、iPhone のね、12 Pro を使ってるんですが、そう、スペック的にはね、別に今使っててもね、困ることはないわけですよ。大体ね、結構1年以内に買い替えてるスマホだったら、スペック的に困ることってないじゃないですか。で、まあまあ、別に買い替えなくてもいいんですけど、唯一ね、不満なことがあって、スペック問題ないけれども、ケーブルがね、鬱陶しいな、みたいな。アップル製品ってケーブルがライトニングケーブル。まあ、ちょっとね、特殊なケーブル使ってるじゃないですか。特殊って言ったら、あれかもしれないけれどもね、使ってる人多いんで、そんなに特殊ってほど特殊に見えないかもしれないけど、だって、アップル製品以外の充電で、あのケーブル使わないじゃないですか。ねえ、だからね、それがね、タイプ C になってくんないかなと思って、もうずっと待ってるんですよ。で、スペック的に問題ないけど、iPhone がね、タイプ C になるんだったら買い替えるよっていうね。って思ってて、ちょっとね、楽しみにしてたんですけどね。なんと、宗川さん、とりあえず iPhone は見送り。C じゃないし。AirPods Pro が欲しいかなということで。あ、AirPods Pro、また新しいの出ました？そっか、なんと、ケーブルタイプ C に変わんなかったのか、残念。ねえ、楽しみにちょっとしてたんですけどね。あ、松さん、おはようございます。とよぴさん、じゅんじゅんさん、おはようございます。今ね、ちょっと昨日、アップル製品のね、新商品の発表が、あったので、ちょっぴりね、その話に触れておりました。別にね、特別アップル信者っていうわけではないんですけど、意外とね、アップル製品私使ってるのが多くてですね。まずね、スマートフォンで iPhone 使ってるんで、どうしてもね、そこに合わせるとなると、使ってるね、Bluetooth イヤホン、AirPods Pro だったりとかね。で、タブレットもなんだかんだ言って iPad 使ってたりとかね、そういうのがあるので。スマホでね、iPhone 使ってると、その管理とかね、連携した時の便利さとかでね、どうしてもね、気がつくと Apple 製品増えますよね。っていうのがあって、特別 Apple 信者じゃないんだけれども、なんだかんだね、Apple の新商品の発表の時っていうのはちょっと気になるっていうのはありますね。使ってる製品のね、やっぱ後継が、出るかな、みたいなね。で、後継が出たとしたら、新しい機能何ついたの？どこ変わったの？っていうのはやっぱ気になるじゃないですか。ねえ、やっぱりちょっとね、こう性能アップしてて、あ、それ私欲しい機能だって思うんだったら買い替えたいな、みたいなね。そんな気持ちになるんで。少し前までというかね、メイン機で使ってたノートパソコンがね、MacBook Air だったりしたのでね。いや、中身は Windows なんですよ。デュアルブートって、OS ね、選んで起動できるようにしてて、MacOS とね、Windows とね、入れてたりしたので、で、放送とかもね、MacBook Air からしてたんですけど、さすがにね、パワー不足になってきて、放送の途中でね、固まったりとかね、するようになっちゃったんですよね。で、それでね、別の、ラップトップ機を買って、今はね、そちらで放送してるんですけどね。 あ、院長さん、おはようございます。テレワークに縁のない私ですが、在宅勤務って残業とかはどうなるんですか？降って湧いた疑問です、ということで。なるほど。一応残業とかね、申請して、はい、つける感じですね。どうなんでしょうね。会社によってね、多分やり方は違うと思うんですけど、基本的にね、なんでしょう。タイムカードはないけれども、勤怠管理をしているソフトとかがあるので、ね、打刻して、仕事開始するよって打刻した時の時刻とか、はい、仕事終わりましたっていうのでね、もうボタンポチッと押す、その時刻で記録されていくんですけど、うん。まあ、そんな感じで、結構ね、自己申請的な感じで、はい。まあ、もちろん承認は取ってるんですけれどもね。はい。そんな感じで、はい。残業も一応つけてますよ。うん。とよぴさん、おはようございます。今朝も聞くことができました。ということで、ありがとうございます。うん、聞いていただけて嬉しい。そう、リスナーさんね、いっぱいいるとね、やっぱり喋りがいあるな、みたいなね。あ、のぞみさん、おはようございます。胸川さん、アップルウォッチはノーマルと今とそんな変わらず、ウルトラは俺にはオーバースペックでいらねえと。ありますよね。新商品ね、出るのね、やっぱ楽しみだったりはするけれども、スペック見るとね、そこまでいらないかなっていうのはね、やっぱりあって、うん、まあ、スペックが上がればね、当然お値段も上がってるわけですからね。そうなるとね、そこまではいらないかなって言ってね、見送るものもね、結構出てきますよね。わかる。松さん、おはようございます。アップルの中に一時期いましたが、毎年新機能やらでキャッチアップ大変でした。サポートだったので覚えてもきりなかった。あ、そうなんですね。アップルの中に一時期いた。なんと。なんかかっこいいな、みたいなね。いや、でもほんとね、どんどん新機能とかね、新しい商品が出て、まあ、確かにキャッチアップ大変ですよね。特にね、サポートで説明しなきゃいけないってなるとね、本当に新機能、特にね、細かいところがね、バージョンアップしてったりとかね、してたりするから、キャッチアップ本当大変そうですよね。お疲れ様でした。ガソリン屋さん、自分は9月15と言われている GR カローラのリリースが楽しみです。あ、そうなんですね。9月15日なんだ。うんうん。なるほどね。GR カローラ、あれですかね、実車を見てみたいみたいな感じですか。あ、庄司さん、おはようございます。今朝は3時頃に雷の音で起きました。今日は自宅隔離最終日です。明日は久しぶりにシャバに出ますよ、ということで。はい、庄司さん、おはようございます。そして、いよいよ今日自宅隔離最終日ということでね。よかったです。もうね、きっと体調はね、回復されてて、うん、お外出れないの退屈だなーっていうね、そんな感じだと思うんですけどもね。あと一日、今日一日ね、頑張っていただいて、うん、明日はね、のんびりはね、できないかもしれないけど、久々の外出を楽しんでいただきたいです。まあ、もちろんね、ちょっと人混みはね、避ける方向で。はい、のぞみさん、おはようございます。今日は曇ってますね。行ってきます。ということで。はい、あ、もう、のぞみさん、出勤時刻ですね。バイク通勤ですもんね。はい、今日もね、気をつけて、安全運転で、はい、出勤してくださいね。行ってらっしゃい。そう、今日ね、若干こう、曇ってますよね。うん。まあまあ、カンカン照りでね、めちゃめちゃ暑いよりはいいんでしょうけどね。近畿はね、お昼からちょっと天気が崩れる予報になっております。はい。で、またなんかね、日本の南の方に、なんか、また台風のね、卵がいるみたいで。ねえ、なんかまたね、週末に向けてね、日本の方に近くなってくるみたいなね、予報になってて、やめてくれ、みたいなね。もう、つい最近、大きい台風通り過ぎたばっかりでしょ、みたいなね。しかも台風いつ来るんだ、みたいなね、感じで。やきもきしながらね、天気予報見てたのに、また来んのか、っていうのでね、ちょっとうんざり気味ですけれども。ねえ、 ちょっとね、そんな感じで全国的にね、お天気崩れ気味に、今なってるみたいなので、今ね、雨が降ってないところも外出される方はね、ぜひぜひ折りたたみ傘を持っていただきたいなと思います。はい。あ、なるほど、ガソリン屋さん、お値段を知りたい。値段次第ではヤリスからチェンジしますということで。あ、そうなんですね。なるほど、GR カローラが気になると。まあ、ヤリス、納車だいぶ先になるって言われるとね、ちょっとこう、心も揺れますよね。うんうん。なるほどね。あ、ベルニモさん、おはようございます。ココクロードさん、おはようございます。アイアマンさん、おはようございます。ケンティさん、チューさん、おはようございます。はい、リスナーさんにはね、お一人ずつ、お声掛けさせていただいてるんですけれども、時々ね、タイミング的に、どなたがね、入ってくださったか、パッと見てね、わかんない時があって、ちょっとね、ご挨拶できてないことがあるかもしれないんですけれども、そんな時は、スペースのね、右下の方に吹き出しのマークがあると思うんですけれども、そちらでね、コメント入れていただきますと、私の方にリプライが飛んできます。はい、放送中もね、リプライチェックしているので、はい、リプライいただきましたら、放送中のコメントとして読み上げさせていただきますので、ぜひぜひそちらから、コメントをお願いします。はい、ベルニモさん、おはようございます。昨日液晶パネルが届き、取り付けて姉からもらった壊れた PC を直したベルニモです。一旦初期化したものの、自宅の Wi-Fi の SSID が表示されないという問題に直面していますということで、おっと。いやー、でもこれ壊れた PC ね、自分で直せるのすごいですよね。私ね、あんまりね、ハード系得意じゃないので、まあまあ、壊れたファンをね、ちょっと取り替えるとかね、それぐらいの簡単なことだったらね、できるんですけれども、ちょっと入り組んだことがね、できなかったりするんでね、こういう修理とかね、ご自分でできる方はね、すごいなーって思ったりします。はい。で、初期化した後に SSID が表示されない、Wi-Fi のね、自宅のあのアクセスポイントのお名前が出てこないってやつですよね。こういうの焦りますよね。何事かと。まあ、ちょっとね、じっくり、はい、何が原因なんだってね、調べていただきたいと思います。頑張って。はい、プロトンさん、おはようございます。皆さんにご挨拶できてるかな。はい、ベルニモさん、 iPhone14C 採用しなかったから安くなる 13 Pro 行こうかな。これね、さっきも、ちょっとね、 Apple の新商品の発表、昨日の夜というかね、今朝方と言ったらいいのか、はい、発表ありましたよねというね、お話を、させていただいておりまして、はい、私ね、ちょっと、寝てしまったので、ちょっとね、内容まだね、全然確認できてないんですけれども、新しい iPhone14 にはね、ケーブルが、ライトニングからタイプ C になるんじゃないかという噂がね、出てたんですけれども、タイプ C は採用されなかったということでね、私もね、ちょっとケーブル変わるの期待してたんですけれどもね、まあ、ケーブル変わんなかったからね、私も見送りかなとは思ってるんですけど、ねえ、まあ、スペック的にね、別に今全然問題がないですからね。だったらまあ、いいかなーみたいなね、なっちゃったりして。あ、デッシーさん、おはようございまーす。はい、今ちょっとね、発表が昨日あったね、Apple 製品の話をしておりました。バイク系雑談番組のスピンオフ番組、何でもありとは言いつつ、バイク以外の話も結構しとるなーみたいなね。はい、いろんな話を朝はしております。そう、実はね、本当は昨日もね、ちょっとね、お話ししようかなと思ってたね、話全然してなかったり、別の話でね、盛り上がっちゃったんで。はい、まあ、もともとね、この番組、バイク系雑談番組、あとみずき、本放送の方、ツイキャスの方もね、話題は結構ね、皆さんからいろいろいただいて、いろんな話をしてるんでね、番組開始前にはね、こんな話しようかなと思ってた話をしないまま別の話でわーっと盛り上がってね、楽しくお話ししちゃうことも多々あるんですけどもね、そうそう、何の話をね、しようかと思ってたかというと、そう、月曜日あたりからね、チラッチラッとお話ししてるね、セロー君のバッテリー交換をね、ようやくしましたっていう話で、そう、バッテリーね、また上がってたんですよ。 去年のね、2月に一回ね、初めてのバッテリー上がりでパニックになったっていうのがあって、バッテリー交換したんですけど、うん。ね、またね、1年半ぐらい経ってね、またバッテリー上がりしちゃって、あっちゃーみたいなね。今回はね、パニックにならず、まあおそらくこれバッテリー上がっちゃったんだろうということでね、まあお家でバッテリー交換をすることにしまして、はい。で、初めてね、自分でバッテリー交換したんですよ。前回ね、パニックになって、何が悪いんだろうって慌ててね、ショップに持ってったんでね、自分でバッテリー交換してなかったんですけれども、今回はね、バッテリー交換自分で初めてやって、あ、意外と不器用な私でもできるなと。そう、結構ね、バッテリー交換、セローの場合はね、別に、外すところがね、結構少なくて、サイドのね、カバー、カウルをね、外すのもね、簡単に、パパパッと外せるので、サイドのね、カウル外して、バッテリー引っ張り出してっていうのでね、交換ができるんで、ちょっとね、私、伝送品ね、いろいろついてるので、まあ、ETC だったりね、ドラレコだったり、USB 電源だったりとかね、いろいろついてるんでね、そのケーブルでね、中ギッチギチに詰まってて、バッテリーをね、取り出すのがちょっとね、四苦八苦してたんですけど、もう、力技というかね、なんでしょう、握力、腕力が必要なやつみたいなね。うん。私、どっちもね、自信がないんでね、結構手こずりながらバッテリー引っ張り出したんですけどね。はい。そんな感じで、今回ね、初めてバッテリー交換を、してみて、意外と簡単にできるじゃんと。ということにね、ようやく気がつきました。うん。まあまあ、バッテリー交換ぐらいまではね、できるんですけどね。はい。ちょっとね、他の部分は自信がないので、うん、また、何かあったらショップに持っていくんだろうなと思いつつ、まあでもね、ちょっとずつできることね、増やして、自分でもね、そういったね、交換だとか、メンテだとかね、できるようにしていこうとは思っています。はい、と言いつつもね、実はね、オイル交換、ショップにね、持ってったりするんですけどね。自分でやりなよって感じかもしれないんですけど、そう、オイルのね、処理をね、どうするかなっていうのがね、結構悩ましくて、ガソリンスタンド持ってくとね、引き取ってくれるよっていう話もあるんですけど、なんかね、結構最近引き取ってくれないところもね、増えたよって話もあって、なんかそう言われると、うん、どうやって廃油処理するか、めんどくさいなーなんていうのもね、あって、うん。で、オイル交換って、ショップでやってもらった時の工賃って結構安いじゃないですか。まあ前のね、ショップだとね、オイル交換する時の工賃って多分800円ぐらいなんですよね。うん。で、工賃800円プラス、まあまあ、オイル代っていう感じなので、まあまあ、いくらぐらいだったかな。R25 のオイル交換しても多分5000円ぐらいだったのかな。うん。っていうので、まあ、ついでにね、点検、ざっと点検してもらったりとかね、チェーンメンテと、チェーンのね、調整とかもしてもらったりとかね、そういうことも込み込みでやってもらってたんで、ショップに持ってっちゃってたんですけどね、まあ、そんな習慣がついておりまして。あ、まほっちさん、ソニックさん、マークンちゃんさん、プライスさん、おはようございます。はい、バッテリーが上がってたセロー君のね、バッテリー交換、ようやくしましたっていうのとね、オイル交換してきましたっていうね、お話をしておりました。はい。でね、オイル交換をね、セロー君のね、オイル交換に行ったついでに、うん。まあ、せっかくだからね、旦那さんと二人で、まあ、バイクショップに、セロー君をね、持ってこうってことになったんで、まあまあ、別にね、タンデムしてもいいんですけど、まあ、どうせだったらね、もう一台うちには、ガソリンじゃない、オイル交換をしたいね、バイクがいたので、うん、普段ね、本当に活躍してない、グロムくん。うん、あんまり乗る機会がね、なくてですね、はい、すっかりね、出番がなくて、お家にお留守番が増えているグロムくんなんですけど、まあ、グロムくんもね、しばらく、オイル交換してないんで、まあ、一緒にオイル交換しちゃおうっていうのでね、ショップに持って行ったんですけれども、なんとね、そこで、グロムくんもバッテリーが弱っていることが発覚みたいなね。いや、もうね、出発時からね、なんか怪しかったんですよ。うん。あれ?これは?みたいな。若干ね、怪しかったんですけど。まあまあまあ、やっぱね、乗ってないからね、バッテリーが弱ってしまって、で、一応ね、充電できるようにはしてて、たまにね、充電してたんですけどね、ちょっとね、充電の頻度がね、足りなかったみたいで、 一回ね、ちょっと放電しちゃったりとか、いろいろあったんでね、バッテリー上がりかけてたなんてこともね、あったんでね、やっぱそれもあって、弱ってたのか、一応ね、充電はできるんですよ。充電はできるんだけれども、セルをね、回すだけの力がバッテリーになくなってきてしまって、電圧が上がらないみたいなね。そんな感じでね、はい、オイル交換の後、なんと、エンジンがかからなくなるというね、セルが回せなくなるというね、状態で、はい、なんとかね、ショップで、抜直してもらって はい、エンジンをかけて、とりあえずお家までは持って帰ってきたっていうね、もう、セロー君がね、バッテリー上がりしたかと思ったら、グロム君、お前もか、みたいなね。まあまあまあ、自分がね、悪いんですけどね。はい。そんな感じでね、ちょっとね、まあまあ、2台ともね、バッテリー上がりやってしまってるんでね、バッテリー交換しなきゃいけない状態になってしまってるんで、いやー、これはね、もう、ちゃんとね、こまめに充電しなきゃいけないなーっていうね、反省を、先週末はしておりました。あー、なるほど。プライスさん、おはようございます。録音聞こうかなとボタンを押したら、まさかのライブ中でした。この時間なんですね、ということで。はい、実はね、もう9時になってしまっているので、今日はね、遅めな感じです。本当はね、8時半前後というのでやってるんですけれども、今日はね、ちょっとね、遅くなっております。はい、そんな感じでね、ちょっと、時間ね、過ぎちゃってるんで、今日はこの辺かな、この辺りまでかな、みたいなね。はい、そうですね、胸川さん、複数台所有は充電、保存充電できるの買っといた方がいいですよ、ということで、はい、充電器ね、買いました。ね、ケーブルもね、つけてるんですよ。で、それの状態で、そこまでやってね、安心しちゃって油断してましたね、完全に。まあね、2週間に1回ぐらい充電すればいいかな、みたいなね、感じでね。気がついたら、あ、しまった、充電するの忘れてた、みたいなね、感じで。油断してた結果ね、バッテリー上がりを起こすというね。はい、今後はね、ちょっとこまめに充電していきたいなと思ってます。はい、というわけでね、そんな、充電切れというか、バッテリー上がりのお話をしていたところで、9時になってしまったので、今日はここまでということで。通勤通学で会社や学校に向かっている方も多いと思います。もうすでにね、会社について、もうお仕事始まるよっていう方もね、むしろ始まってるよっていう方もね、多いかと思うんですけれども。はい。一週間折り返しました。頑張るあなたを応援したい木曜日。今日も一日笑顔で頑張りましょう。皆さん、いってらっしゃーい。